週刊ブルースクリーン。はい、始まりました、週刊ブルースクリーン、久しぶりの収録です。私、はい、天野です。どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんお久しぶりです。私、おかんでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日もいつも通り2人でやっていきましょうか。
そうですね、いつも通り2人でやっていきましょう
ね。なんか誰かいたような気もするけれども、
はい、あれ誰かいましたっけ。
いや、ちょっとなんかそんな気もするんだよね。最近ちょっと映画であったりするこのフラッシュバックものみたいな感覚。
ああ、
もしかしたら
そうですか。
いたような。
いや、なんか最初からなんか二人だった気がするんです、ね、
だったっけな。
はい、
そっか、ちょっと僕は何か記憶障害を発症してるかもしれない。
いや、ちょっと待ってくださいね。
うん、思い当たるところある。
そうなんですよ。 なんかこう僕らの会話にちょくちょく挟まってくる、うん、あのキャハハウフフっていう感じの笑い声がちょっとこうなんかね、僕の中で記憶のどこか片隅に残っている気がするんです、うん、
なんかその声だけ聞くと女の子だな。
いや、男なんですけど、ちょっとこうなんかね、お姉系みたいな感じ
でした。あ、そんな人いたっけ なそんな濃い人いたら忘れられないような気もするけど。
でもそうですよね、そうですよね、そうですね。あれ、なんか、
うん、
明るそうな
名前、
明るそうな名前だった気がするんですよ。
あ、どんなんだろう。晴天とか
とか、きらびやかとか、そんな。
ああ、ダイヤモンドとかね。
ダイヤモンド、ああ、ダイヤモンドか。
ミラーボールとか。
ミラーボールとか、そうですね。あ、で、
うんうん、
ミラーボールなんとかさんだった気がしますね。
あ、なるほど。
ミラーボール、ミラーボール、
うん、
で、あとがこう、楽しいような感情がなんかあったような気がするんですよ。ミラーボールなんだったかな、楽しい感情です。ミラーボール。
ミラーボールハッピーさん。
あ、ミラーボールハッピーさん。確かそういう人、何かこう、いましたよね、確か。ちょっと僕の今記憶の中から気を寄せていたんですけど、そんな気がしてきました。
ファニーさん、うん、よくわかんないけど、
ね、おかんと天野さん とハッピーさんで、確か
ハッピーさん、そっかそっか、
ね、今まで収録してたんですよね。
うん、
そうだそうだ、思い出した思い出した。で、今日確かハッピーさん用事があって、
うん、
来れないという。
あー、残念だな。
そうなんです、
ハッピーさん。
そうな、思い出しました、それハッピーさんいましたね。うん、
悪いことしたな。
はい、ということで今回はね、はい、私と天野さんの2人でね、珍しく普段週刊ブルースクリーンは、僕と天野さんとハッピーさんに撮ってるんです、うん、今回はね、あの2人で、お届けしていきたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、
で、あの、ところでなんだけど、
ところで、
はい、僕この前初めて、あの、110番通報しました。
え、されたんですか。
そうそう、あの、ついにバレてしまっちゃねえ。
あされる側でしょ、
いつも。
あ、する側、
いつもはされる側として名高い、
いつもは名高い
天野でございますが、
はい、今回は初めて
することになっちゃって。
なるほどなるほど。
ことの始まりはね、
はい、
僕のポストに大阪ガストからある投函がされていて、
はいはいはいはい、
すごい理不尽なんだけど、
はいはいはい、
お金払ってないからガス止めるぞっていう風に来てあって、
はい、ごくごく当たり前だと思うんですけど、
ひどい話、本当に、ね、
ひどくないですよ、全然一切ひどくないですよ、お金ちゃんと払ってください
ね、本当に。
天野さんの方がむしろ理不尽ですからね。金払わねえのにガス使ってるっていう、そら止められる。
クレジットカードのやつ出したのにな、全然適用されないんだよ。待てど、もう待てど、
絶対印鑑が悪いやつだ、印鑑。知らないですけど、あの辺のね、わかりますわかります、それ。
で、あの、仕方ないから、はい、まあ、ちょっと銭湯行くついでにコンビニで払うかってことで、はい、コンビニにまあ行ったんでさ、はい、お風呂上がってね、いい気分の時に、はい、じゃあ、はい、なんかお店の中が変な空気で、
はい、すごい、すかさず110番ですよね。
そうそう、早すぎるだろ。
お店が変な空気なんですけど。むしろ捕まるわ。迷惑、
そういうの迷惑条例にかかるよ、ね、そういうの、
そう、
治安をむしろ乱すみたいな。じゃなくて、あの、なんか入ったら、文句を言う声が聞こえるの。
はい、
早速レジに行ってね、お金払おうと思って見たら、50歳ぐらいのおっちゃん、
はい、
なんか金髪っぽくて、T シャツもちろん短パンで、
短パン
で肌黒で、顔ちょっと 赤くてお酒飲んでんかな。
あ
で、あのシルバーのチェーンのネックレスを下げて、まあいかにもって感じするじゃない。
いかにもですね。
もう絶対なんか80年代のロックとか聞いてるだろうみたいな。
いやいや、むしろ結構おしゃれだったですね。80年代のロック聞いてんのか。それなら別に、うん、全然。むしろそれすら聞かねえと思うけど、そういう
若い頃に流行ったやつをずっと聞いてるだろうみたいな。
はいはい、で、ね、車高の低い車に乗ってですよね。
そうそうそうそう。まあ周りなかったか多分徒歩だけどね。
歩きか。しかも酒飲んでるわ、そういえば。
そうそうそうそう。で、すごいなんか、イチャモンつけてるわけ、店員さんに。
はい。
ちゃんと習ったんちゃうんかと、そんなこともできへんのか、もう店閉めろとか、24時間営業のコンビニに店閉めろっていうやつ初めて見たんだけど、なんかすごいこうボロクソ言ってて、で店員さんもなんかちょっとはいはいみたいな感じで、何があったんかわからない、何があったかわからないけど、とにかく現状としてその一人しかたまたま店員さんいないときに、そのおっさんがなんかずっと迷惑かけてて、で他のお客さんも何もできなくて帰っちゃうわけよ。
そうですよね、うん、あもうこれあかん、レジどうしようもないなってなりますよね、
うん、で僕もちょっとこれは僕も同じぐらいの給料とはいえバイトが受ける仕打ちじゃねえなってことで、
そうですよね、時給800円、うん、同じ時給800円同士とはいえ、
いえちょっとかわいそうだなってことで、うん、110番をすることにしました。
そうですね、
あでも僕ね110番かけるときって、はい、あのどこにつながるかわからないから、
そうです、
ね、もしかしたら市外局番なり市内局番なりちょっと入れた方がいいのかなって思うんだけど、うん、全然わかんなかったから、
そうですよね、
とりあえず110番って入れて、はい、なんかちょっとググってみたら、どこでもとりあえず近くにつながるって書いてあったから、
携帯が、
うんうん、あ多分基地局近くのねそういうところから近いところの110番でつながるようになってんだけど、で出てきたから、まあ、ちょっとこういう感じで迷惑かけてる人がいるんでよろしくお願いしますって言って
めちゃめちゃ伝えにくいですよね、
そうそうそう
迷惑かけてる人、
はい、で、まあ、言ってしまうとローソンなんですけど、
はいはいはいはい、
ローソン
法の息子ですよ、
そうそう
ローソン、
ローソンです、
はい、
法を生み出してるんでよろしくっていうことで、はい、だからどこのローソンですかって言われるわけよ、
はい、
どこのローソンだろうと思ってお店の周り見るんだけれども、はい、何店とかって書いてないから分かんないの、
はいはいはいはい、
だからどこどこ駅の近くでとかそういう話をして、あるいは近くにこういうお好み焼き屋さんがあって隣ですからとかって話をして、
はいはいはいはい、
言うんだけど、うん、分からないとかって言うやんか、
はいはいはいはい、い
や Google マップで見てもらったらすぐですけどって言うんやけどあのそういう警察のなんかシステムがあるらしくて、
はいはいはい、
それで見てるんですとか言ってた、あそっかググってくれよとか思いながら、
本当にそうっすね完全に日本の一警察が作ったシステムより世界の Google の Google マップの方が全然早いですからね。
そうそうそう、で、はい、結局お店の名前も分からないから、GPS をスマホで立ち上げて、で、はい、マップで見たらなんとか店って出てきたから、それを言って、はい、あこれこの名前ですって言って、あそこですね分かりました行きますって、ようやく通じた。
Google さんが一国間通訳してますね、
そうそうそうそう
すごいな。
で通報して、まあせっかくやからちょっと警察来るの見届けたから帰ろうかって思って一旦お店を出たの、ずっといたら因縁つけられるから、
で、
あ通報したらお店外からだけどね、でよく見たら目の前に交番があってお
い
あるじゃんでも交番っていつも電気ついてるけど無人なんだよね、
人がいないこと、
そうそうそう、だから通報したらもう30秒ぐらいで人がボーンと飛び出してきてなんか銃を構えて撃ったりするんかな
どこだどこだ、
そうそうそうそうとりあえずグレネード投げて
そんなバトルフィールドの世界じゃない
道を確保したみたいな。
あ、青野さん最近PS4 買ってバトルフィールドされてますけどそれとは違いますから、
違うよね。まあそれで待ってたんだけど全然来なくて、はい、結局5分ぐらいしたらパトカーが来たわ
ああまあでも5分だったらな
まあまあまあまあいいかなって感じで、うん、まあその後その人たちがどうなったのか、銃撃戦があったかどうか知らないけど、
ダダダダダダダダダ、
ロッピーを影にしろ、ダダダダダ、回るかも、
ダメ、全然ダメ。
でまあそんな騒動があったから結局ガス代払えなかったっていう。
すごいですね。青野さん、警察に悪いことしてる人がいますって言ってる本人が悪いことしてますからね。ガス料金滞納するっていう。
そうそう。いや捕まらなくてよかった。
よかったですね。
ちょっと一個ごめん長くなっちゃうけど一個気づいたことがあって、
はいはいはい、
そのローソンにお店の名前が書いてなかったから通報できなかったわけ、
は
い、書いてあったらさ、24時間のお店なんて深夜に一人でやってたらさ強盗とか入ってもおかしくないじゃん。
確かに
実際あるじゃんそんな、うん、でも書いてないからちょっと不便だなって感じて、うん、じゃあ他のコンビニどうかなって見てみたら、セブンイレブンは 一緒、何も書いてなかったの。
はいはいはい、はい。
僕が見た限りで。で、はいはい、ファミリーマートは、あの、ファミリーマートってあの、いつものカラーの電飾が表についてるじゃない。
ありますね。
あそこの端っこのところに、なんとか店って必ずついてるみたい。
あー。へえ、そうなんですね。
うん、3つのコンビニ見て、ファミリーマートだけそれがしてあった。
は
あ。だから何かあった時には、ファミリーマートはすぐになんとか店ですって言って通報できる。
へえ、うん。あ、そうなんですね。なんかそういう配慮を実は、さすが世界のファミリーマートを知るのかもしれないですね。
そのためかどうか分かんないけど、でもそういう使い方できるなっていうのに気づいた。
なるほど。天野さんが言ってた、その、ローソンの方もね。
うん。
ちゃんとベトナムハノイ店って書いといてくれたらね。
そうそうそうそうそう。そうね、あ、ここベトナムなんだって。あ、じゃあね。
そこから夢心地で、夢心地で、あの、飛行機乗ってきちゃったけど、あ、ここベトナムなんだ。
そうそうそう。
役やってるよ、絶対。
インドじゃないんだ。
ガス料金、大阪ガスだろ。うん、大阪ガス、範囲比例な。ガスパイプ引いてますからね。
ガスパイプ。
ハナイまで。
頑張りすぎだろ。
ええな。やばいっすね。あ、そうか、そうなんですね。
うん、まあ、ちょっとちなみに強盗に人気のすき家がどうかは確認してません。
確かに。いやー、
つけてない気がする。
でもそういう24時間チェーン店は書いてた方がいいかもしれないですね。
うん、書いてた方がいいと思う。特にそのチェーン店ってたくさんどこでもあるから。
すいません、あのローソンで強盗が起こってます、どこのってなります。
そうそうそう。駅前のって言っても駅前2つあるからって言われて、ああどう言ったらいいんだろうって僕もなっちゃって、
西側の出入り口のみたいな。そうそうそう、ね、西側にも2つあってみたいな。
そう
ありますから。
だからね、お店の名前は付けた方がいい。僕が知ってる限りもう一個印象的なのは、あの鳥貴族。
知ってる？鳥貴族、分かりますよ。あの鳥の貴族でしょ。
そう牛じゃない方ね。
はい、うん、そうです。
でそこはあのお店の名前を付けてるんだけど、
はい、
その全国で何店舗目かっていう番号をつけてる。
おお、
98号店とか、
はいはいはいはい、
23号店とか、
はいはいはいはい。
だその数字に何の愛着が湧くんかわからないけれども、はい、とりあえずその数字で区別できるようになってる。
あ、そうなんですね。うん、でも鳥貴族何々店って書いてるんですね。
そう
あ、そうなんですか。へえ。あ、じゃあ警察も言ったらわかるんですかね、それやっぱり。
多分だから鳥貴族で乱闘騒ぎが起こった時は、
はい、
150号店に乱闘騒ぎが起こってるんで来てくださいって言ったら
パーッと来てくれるわけ。
そう、ニワトリパーティー4人予約でお願いしますってやってきてくれるから。
仕事しろ。仕事しろ。なんかどうもこう日本中のお店がどんどんチェーン店化していって、
うんうん、
確立化されてきてますから、なかなかそういう区別をつけるっていうのは難しいですよね。
難しいね。いやだから結構やっぱりね、てか初めてその110番する事態に遭遇して、
はい、
こんなこと本当にあるんだなって思って、ええ、
でも1回するとちょっとこうね、うん、もう2回目も3回もいけますから、
もう楽勝よ。
楽勝ですね、
うん、
どんどんかけていただいてですね、どんどんこう、
うん、
お縄になっていただいてですね。ダメダメ、
そういうのがどんどん癖になる人も多分いるからね。
たまんねえみたいな、
クレーマーみたいなもんだよ。
手錠の冷たさみたいな。
あ、そっち捕まるのが、
ね、あ、そっちの銀のブレスレットの方がこう。
そうですよ、頑丈だな。
はい、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。
はい。
はい、
じゃあ本題の方に入っていきましょうか。
そうですね、それじゃあ行きましょう。
はい、
週刊ブルースクリーン。あ、やっぱハッピーさんの声ないとなんか閉まんないですね。
ねえ、やっぱりちょっと女の子がいないとテンション上がんないね。
いやいや、オスだったと思いますけど、確かに、ね、彼オスだったと思うんですけど、あのミラーボールハッピーさん。
ミラーボールハッピーさん。
すげえ明るい名前です。
うるさそうだな、なんか
悩みがなさそう。
確かに、そういう名前をつける時点でもう悩みないよ。
そうですね。ミラーボールハッピーです。チョリースって感じですね。
軽っ。
はい、ということで、
はい、
本テーマの方に行ったんですけど、本テーマ何で喋るんでしたっけ。
ね、せっかく今回2人で、はい、私とおかんで撮るからには、
ああそうだそうだ、
2人が生き生きとする話題でいこうじゃないかと、はい
はい、そうですね、行きましょう。
ということで2人が特に食いつきのいいテーマ、それはすなわち
髪の毛の話題。生き生きしますか。
ちょっとストレス溜まってきたな。
そうですよ。いやいやいや、なぜ髪の毛は抜けるのでしょう、人間。ね、むしろ、うん、なぜ抜けない方が大半なのでしょう。そして私たちはなぜ選ばれてしまったのでしょう。
この呪いに。
どんどん社会に出たストレスで抜けていく頭髪ですよ。
やっぱ抜けちゃう？
抜けちゃってますね。
でも早速数ヶ月で。
いやいや、そんなペースガッと上がってないですけど。大丈夫です。割とね。でもやっぱ気使いますよね、
うん。
向こうが気使ってくるのに気使うなっていう。
気使ってくるの向こう。
気使ってくるかどうか分かんないですけど、あ、うん、こいつ意外と来てんなとは多分思ってると思うんですよ。会社の同期とかは。思ってると思うっていうか、思ってたっていうことは言われたんです、すでに。
あ、そうなの。
そうなんです。前ちょっとだいぶやべえなっていう。まだ大丈夫だけどっていうのはよく言われるんで。
それはちょっともうハゲキャラで行くしかない。
いや、もう言ってますよ。全然ハ
ゲキャラ。もうそれでいい、それでいい。美味しいから。
美味しいですね。
ハゲキャラ一人しか存在できないからね。
いやー、そうですよ。でもね、やっぱりこれ危ないのが、
うん、
やっぱりこう、会社っていうのはこう、さまざまなね、ジェネレーションのこう、集合体じゃないですか。
うんうんうん。
やっぱりその、私の同世代では、まあ、圧倒的1位だとしても、
うん、
上のジェネレーションの方にですね、
うん、
圧倒的ナンバーワンが、やっぱり、いますからね。
そうだね。しかも、
はるかにこう、つわものたちがこう、揃ってますからね。
あ
んまり話題にもできねえなっていう。そういう感はちょっとありますね。
なるほど。
はい。
散々いじり倒したいとこやけど。
無理です。
申し訳ない。そうか。
くだらね。くだらね。
ね。でも最近若い人にも、その、薄毛が流行ってて、
そうですね、流行ですよね。
なんでそんな早いんだろうね、本当に。
ね、ブーム来
て
ます
よね。
はい。
本当スマホゲーというわけわかんないんだけど、はい、まあ流行ってて。
割の、はい。
AGA って言うんだよね。
AGA、うん、アガ。
アガ。
アガ。
うん。
嫌だな。上がんないですね、全然ね。
テンション上がらない。下がる。
下げですね。
下げにしとこうか。
下がです。下が。
下がは違う。下が
は違う。どっちだ。そうですね。結構、うん、あれですか、天野さんはご存知ですか、その辺の情報とかは。
まあね、ちょっと、一歩時代の先を行く男としては。
いやー、確かに。いや、私も、一時期は結構気にしていろいろ調べたんですけど、
うん、
最近はこう、なんでしょう。だいぶこう、自分の中での心もね、ある程度諦めがついてきて。
いや、諦めがついてきたの？
諦めもつきつつ、こう、うん、自分なりのいろいろ対策は取っているので、現に。
うんうんうん、
ある程度。お金も払ってね、活性化するような薬品を使ったりもされてしてますから。
そうなんだ、は
い、でそれをするともう、うん、じゃあもうこれで無理だったらいいかってなっちゃって、最近あんま調べないんですよね。
ああ、
はい、天野さん何かこうご存知ですか、いろいろ情報。
僕ねやっぱりね、まあ、この AGA っていうやつだったとしたら、もうすでに解決法は存在してるんだよ。
ああ、そうなんですか。
それは投薬治療。
投薬治療。
うん、
はい、
まあ、薬飲むわけですよ。
そうですよね。
宣伝してるプロペシアって薬知ってる？
プロペシア。
そう。
名前は聞いたことありますね。
それが、なんか、AGA に効くと言われる薬。
おぉ。対アガ薬品。
そうそう。
マジっすか。
正確には髪の毛が生えてくるんじゃなくて、抜ける原因を抑える。
おー。それっぽい。
それっぽいでしょ？
それっぽいわ。
なんか、ホルモンの関係で抜け毛がどうこうとかっていうらしい。
あー、そっち系ですか。
そのホルモンの活性を抑える、はいはいはいは
い。なるほどね。あー、そっちですか。私、違う方ですわ。生やす方のお薬をちょっと。
あ
ー。塗るタイプの。
塗るタイプ、
はい、はい。塗るタイプというか、こう、薬液つける感じの。
へぇ、
はい。
結構ね、いろんな方法あるからね。
あ、そうなんですね。ね、
そう。このプロペシアってやつは、半年だったかは忘れたけど、ある程度の期間使い続けたら、
うんうんうん、
98% ぐらいの人に、現状維持以上の効果があるって。
おぉ。残りの 2% かわいそう。目も当てられねえ。
辛いよな。
ね、選ばれたくないですね、そこでは。
そう。
選ばれし者にはなりたくない。そうですか。98% の方が、
なんとかなると。
現状維持、うん、もしくは、こう、より改善していく方が。
減らなくなると。
すごいですね。
で、まあ、それを実現するプロペシアという薬がございまして、まあ、特効薬じゃないですか、言ってしまえば。
そうですね。
みんなね、手軽に飲めるなら飲みたい。そんな薬なんですが、ね、なんと日本では保険が効かないらしくて。
わあ、もうまたこれが。
皮膚科に行くと、1ヶ月1万円ぐらいかかります。
1ヶ月1万円。
本当にね、あの家族養う前に髪の毛養わなきゃいけない
そうですね、
そのぐらいの金額と覚悟を、
いや
要するものなんですけれども、
いやでもね、1ヶ月1万円で髪の毛生えるんだったら全然やるわっていう人いっぱいいると思います。
いっぱいいるいっぱいいる。それどころか合わせ技でさらに薬飲んだりだとか塗ったりとか、そういうのもあるし、はい
はいはい、ああそうなんですね。
でもね、僕が言いたいのはそれじゃないの。いやプロテシアなんだけども、
はい、
わざわざ年間10万とかそんなに払う必要は必ずしもないということをここで言いたい。
お、もはや
わざわざラジオで喋るんだから、
もはやもう そこですらないと。
そう、
はい、
皆さんはジェネリック薬品というのをご存知でしょうか。
ジェネリック薬品、
同じ成分だけども特許が切れたとかで安く別のところが作ってる。
ああ、後発医療薬みたいなやつです
ね。そうそうそうそう、それそれそれ。効果は一緒なんだけれども安い。
おお、
まあ、ジェネリックかどうかわからないけれども、プロペシアにも実はそういったものが存在しておりまして、
はあ、
まあ、何種類かあるんですわ。
はいはいはい、はい、
で僕が飲んでいるのはフィンペシアっていう。
フィンペシア、
もういかにも
パチコンみたいな名前。あの中国か韓国で作られてませんか。大丈夫ですか。
ね、これ確かねマレーシアかどっかからだったかな。
危ねえな。
インドだったかな、作ってるの。
危ねえな、人件費だいぶ削ってんな。あ
で驚くべきはその値段、
はい、
成分全く一緒なんなんとかっていう成分が 1mg 入ってて、で昔はちょっと話題になってたんだけど、なんかキノリンイエローとかっていう発がん性物質が入ってるだとか入ってないとかだったんだけど、今も入ってませんと。だから要は同じ成分の名前が違う、作ってるところが違うだけの薬が30錠1万円、まあ、8000円1万円のプロペシアに比べていくらでしょうかっていう話なんですわ。
何円ですか。
どのぐらい違うと思う。
もうそこまで言うんであればもう本当に、1ヶ月分が30粒ですか。
そうそうそうそう、
30粒でもう250円ぐらいのだったかなと。そこまで言うのでしたらね、やっぱりそら
ね、回答を言うと、
はい、
30粒は、
はい、
660円です。
え、じゃ安っあれ僕3500円ぐらいで、
うん、
多分言ってくるだろうなと思って、うん、250円って言ったんですけど、
お
う
お
う、すげえチケ、びっくりした、安っ。
だ僕買ったのは300粒のセットなんだけど300錠か300錠で6623円。
死ぬぞ、大丈夫っすかそれ。
1日1粒だから大丈夫大丈夫。
あ、いやいや大丈夫ですけど
安くない？
安
っ。同じ成分。
ほんまかいな。絶対違いますよ。
安いんだな、これが。
だから有効成分とかは、まあ変わんないかもしれないですけど、うん、内部構成絶対やばいですって、大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫。要は保険が効かないから高いだけだから。
ああ、なるほど。
多分、よくわかんないけど。
なるほど、なるほど。よくわかんないけど。
ね、このラジオを聞いて、私も飲みたい。ちょっとぐらいリスクがあってもいいからという方は、
はい、
大阪堂っていうサイトで、はい、個人輸入の代行しているので、そこで買ってくれたら僕の値段で買えます。
じゃあそこがその値段で売ってくれるんですよね。
そうそうそうそう。だ国際便でシンガポールかどっかから届くよ。1週間ぐらいで。
すげえな。大阪堂で、うん。あ、カタカナで大阪堂ですね。
大阪はそうそう、カタカナで、堂は。
プロペシアやフィンペシアの代行輸入。ああ、商社系ですね。
うん、
いわゆる。ああ、そうですか。
まあ、由緒あるところらしいよ。で、嘘か誠かユーザーレビューも絶賛の嵐。
おー、そうっすか。
うん。
すごい。あ
れ、うん。
育毛ケア内服。
そう、ミノキシジルとかっていうのと併用して使う人も結構いるらしくて。
はい。
これは、僕が最近行った美容院の店長さんの、まだ若いお兄さんなんだけど、は、この薬とそのミノキシジルってやつの濃いやつを併用してるらしい。
はあ、そうなんですか。
その人は髪の毛に月 3,4 万かけてるって言ってた。
いやー、ハゲは経済を回しますね。
そうそう、すごいなと思ってね。
いや、すげえわ。そうか、今ちょっとこうサイト見てるんですけど、
はい、
なんかあれですね、
ん、
結構普通に評価いっぱいついてますね。500とか
ついてるでしょ。
500件のレビュー。
そう。
へー。で、いつから飲み出すされてるんですか。
いや、これまだね、僕2週間ぐらい。
あー、
でも前、1年ぐらい前に実は1回飲んでてやめちゃったの。
あ、そうなんですか。
その時はプロペシアをちゃんとしたのを飲んでたんだけど、
金がねえと。
純粋に高すぎて。で、あと、
つけられなくなっちゃった。
病院に行かなきゃいけないじゃない、もらうからには、皮膚科に行って。
そうですね。
なんだけど、やっぱその時間もなかなかうまく取れなくて。
ああ。
で、ちょっともういいやってなっちゃって。ただその時は、3ヶ月ぐらいずっと飲んでたんだけど、少し改善しかかってた、本当に。
おぉ。
うん。周りからも言われてた。
そうですか。
だから自分自身に効くことはもう分かってんの、この成分が。
うん。
あとは、またしっかりと飲んで。
そうですね。
うん。
またちょっとこの、結果を教えていただいてですね、私の方に、よければこう、ね、なんて言うんでしょう。私もちょっともし効果が出ているのであれば試してみたいなと思いますよ。
ぜひね。
ああ、そうですか。そっか。結構でもすごいですね。100錠で6000円ですか。
そうそう。
はあ、すごい。
300錠、100錠単位で買えるんだったかな。
うんうんうんうん。でもなんか割とね、昔こう調べてた時にこういう内服系の。
うんうん。
薬の特徴の一つとして、
うん、
なんかこうホルモンの問題で、
うん、
こう乳房が女性化するだのそういった話を聞いたことがあるんですけど、
ああそれはね、
違うタイプですか？
皮膚科に行った時に副作用には聞いてみたんだけど、
はいはいはい、
そういうのはないって言われた。
あ、そうなんですか？
ただちょっとこうなんか男性的な能力がどうたらっていうのもあるけど、
はいはい、
根拠がないみたいなことを言われて。
で、
もしそういうのがダメな時は、バイアグラも飲んでくださいって言われて。
薬品。
なんで20代でそこまでせなあかんの？
すごいですね。
まあでもそれはないと思います、普通は。はい。ちなみに大阪道確かバイアグラも売ってたと思います。
売ってましたね。売ってましたね。
なんでもござれなので。
これすげえな。フィンペシアか。
うん。いろいろなんとかペシアっていうのあるみたいよ。
ああ。
Fペシアとかね。
F ペシア、
うん、同じ成分、そうそうそう。
はあ。いやあ、これダメだダメだ。普通にこれサイト見ちゃうわ俺。
参考になるなーって。
いやーすごいですね。
だからね、これ父の日のプレゼントとかにももう終わっちゃいましたけど、お父さんへのプレゼントとかね。
ぜひぜひ。
彼氏へのプレゼントとかいいんじゃないでしょうか。
あげは経済を回す。
はい。あ、ちなみにこうラジオで言うからには一つ注意点。
はい。
この薬男性のみの使用となっております。
はいはいはい、はい。
なんか女性が特に妊娠中に飲むと大変よろしくないことになるらしいので。そこだけお気をつけください。
はい。
はい。
あとこれはもう、あれですからね。天野さんの、個人の意見でございます。もし、副作用が出ても、文句をこう、全く言わないでですね、そちら側の責任でですね、処理していただくことをね、我々、ブルース・グリーンとして望んでおりますよ。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ今週はこの辺で勉強になりました。今週この辺でまあ終わりましょうか。
はい。
はい。じゃあね、あと、まあ今日のうちに2回ぐらいね、うん、撮れたらいいな。まあまた多分天野さん僕で、喋ることがしばらく続くと思いますけど、はい、まあぜひぜひお聞きください。
はい。
はい。それじゃあ See you next time。
またねー、はい。
バイバーイ。
バイバーイ。
週刊ブルースクリーンではリスナーの皆様のお便りを募集しています。
え、マジで？
番組の感想はもちろん、3人に話してほしいトークテーマなどジャンルは問いません。
マジかよ。
また新企画言いたい放題では、気になる日々の出来事やニュースを大募集中。
言いたい放題。
ブログのコメント欄にぜひぜひお書き込みください。ツイッターに返信いただいても OK です。
ドンペリ入ります。